かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのにお礼状を頂戴してしまいました。
ありがとうございます。
ラジオネームモーニングスターさんです。
はい、
先週の放送を聞いていたら突然私のラジオネームが読まれてびっくりしました。なんでも村山さんは窓マギの映画をご覧になったそうで、その際に見に行くきっかけをくれてありがとうとおっしゃってくださり、ものすごく恐縮しました。私としてはその差し障りがあるという感想を聞きたかったんですが、まあそれは悪魔の所業で、あの素晴らしい作品はネタバレ禁止、多くの人に見ていただきたいですね、というですね、モーニングスターさん。いやー、窓かまぎかのね映画最新版は面白かったですね。と同じことの繰り返しになってしまいますけれども、どう面白かったかは何を言ってもネタバレになってしまうので言えないんですよ。
とにかく面白かったと、
うん、で予想想像を超える斜め上を行く斜め下を行く、そんな展開なので、まあ騙されたと思って見て騙されてほしいですね。
はい、
ああそう言っちゃうのっていうね、感じの展開でございます。
はい、
それ以上言うとネタバレになってしまいます。でその続きがありまして、ところでその後金沢の宮守坂に関するスカイアンブレラさんのメッセージが紹介されてましたよね。その件に関して MRO を聞いているリスナーの意見を聞きたいとありましたが、もしかして村山さんのご丁寧な私へのそのメッセージが石川県民である私に対して、分かってんだろうな、この件に関して調べてメールをくれという意図が込められていたんでしょうか。そういえば村山さんはしきりに無理してとか寝る間を惜しんでとか言ってましたよね。なんかそれ私にとってすごいプレッシャーになって調べましたよ。最初に言っときますが、私は金沢市民ではなく能登の住民なので、私の考察が的を射ているかどうか自信がありません。大丈夫です。長崎から見たら金沢も能登もなんだかよく位置関係がわからないぐらいです。
お互いに、
お互いに、
お互いにね、
お互い様です。大丈夫です、安心してください。でまず宮守坂の読みですが、
はい、
やはり井守坂というものが正しいらしいです。花岡ちゃんの夏休みの作者清原夏夫さんは岐阜県出身で金沢大学薬学部に在籍していたとのこと。当時金沢大学薬学部は法文学部や他の学部と違って金沢城の中にはなくて、かなり離れた場所にあって、清原先生はその井守坂を頻繁に利用していなかったと思われます。ですから清原先生は本来の読み方を知らず宮守坂と思い込んでおられたのかもしれません。当時の学生さんたちもそのまんま宮守坂と読んで定着してたんじゃないかなというですね、スカイアンブレラさんの推測と大体同じ内容ということでございますね。
地名やこう橋の名前が入れ替わっていくっていうのはよくある話ですからね。
そうですね、
長崎もあの黒金橋っていうのがありますが、鉄橋ってみんな言いますからね。
そうですね、
だんだんこう読みやすい方に変わっていくっていう傾向はあるんですよね。
で、あの橋を中央橋だと思ってる人
って、ね、誤解してる人もね、長崎市内の話ですけどね。これもう石川で聞いてらっしゃる方はキョトーンでしょうけどね。
わかんないでしょ。
長崎お越しください。
来てね。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局ネットでお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
このカットにグッときたセブンでございます。
メッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム博多瑞希さんです。
はい、
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
年末年始の多忙な時期、お体大切になさってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回ご紹介したいグッときたコマがある漫画は、岩本義弘先生のロックマン X 第1話16ページ、主人公の X が涙を流すシーンです。ロボットである主人公が人間が飼っていたペットの死に、立派な犬だったねと温かい励ましの笑顔を浮かべつつ涙を流します。漫画を読み進めるうちに、熱くて燃えるようなストーリーとセリフ、キラキラ輝く瞳のキャラクターたちに惹かれ、この漫画が大好きになりました。ロックマン X はカプコンの人気ゲームを題材にした漫画で、今年の12月15日で2013年の12月15日でコミックボンボンでの連載開始から20周年を迎えました。岩本先生にはこれからもたくさんの読者を熱くする作品を書いてほしいです。ロックマン X シリーズは復刻版が発売中ですよ、というね、岩本義弘先生もたびたびこのラジオに絡んでくださる、ね、参加してくださる先生ですが、20年間なんていうんですか、このファンのハートを射止め続けているというのはやっぱり大きな力がありますね。
うーん、ロボットがペットの死で涙を流すんですね。
うん、
なんかロボットが流す涙って本来流すはずないじゃないですか。だけど流れているのを見るのはなんかこう心が揺さぶられますよね。僕の中の原点はやはりロボット刑事 K。 あれ泣いてたよね。泣いてなかったっけ。
ロボット刑事 K は
僕泣いてた印象があるんだけど、
僕はなんかマザコンだったなっていう印象があります。
最後マザーって言ってね、なんか悩みを聞いて海の向こうにいるマザーにこう呼びかけたりなんかして、
そうそうそう、
涙流してた
気がしますね。確かにね、青い目の時はね。
あ、でも歌の歌詞には涙は流さないロボットだからというのは、
それは
あれは
それはグレートマジンガーの主題歌ですよね。
全然違いますよね。
ダダッダーですよ。
ぐちゃぐちゃになってますね。
ロボット刑事 K はなんか切れるとこう目が赤くなって乱暴になるという人でしたね、ロボット中がね。
そうでしたっけ。デカ長みたいな人に認めてもらえないんだよね。最新型のロボット刑事なんだけれども、お前なんざロボットじゃねえかってバカにされ続けんだよね。で、こう頑張ろうというその姿にこう胸を打たれるという、ちょっとでもなんかこう悲しみを伴うストーリーでしたね。まあ、マザコンっていうのもあったけれど、
あれですか、林田さんはロボット刑事 K に憧れてよくハンチングをかぶってるんですか。
そうですね、そうですね。あと赤いジャケットですね。
ってことはマザコン。
マザコンですね。海に向かってよくママって呼んでますよ。
そうですか、まあ、人に見られんことね、そういう姿。
こっそりね、こっそりしよるけん大丈夫。
なんかそうですね、手塚治虫以来のなんだかこうロボットがこう、まあ、人間からね使われる側の、
うん、
でちょっとこう下のところにいるというね、
少し虐げられている ね主従関係の従側にいるっていう構図ですよね。
まあ、アトムのテーマにも出てきましたけれども、いわゆるその奴隷的な立場の延長線上にある雰囲気というのはありましたね。うん、まあ、ロボット刑事 K はまだちょっと違いますけれども、うん、なんかこう根底に流れるところっていうのはね、同じようなものがあるのかもしれないですね。
そうだね。で、そういう彼らが立ち上がって人間に対してこう反逆をしていったりっていうようなね、テーマの作品もねたくさん作られてますね。
心臓人間キャシアン、キャシアンとか
キャシアン
とか、はい、そうですよね、ロボットが反逆しますもんね。
そうですよね。
まあね、ロボットが涙を流すっていうね、そのロボットに血が通ってる云々という中で、僕はね実は違和感を感じているのが、
うん、
ターミネーター2見ました、映画の。
あ、見ましたよ。
アイルビーバックですよ。
はいはいはい。
最後まあ有名な映画ですから、オチの部分を喋っても差し支えないかな、はあ、もし見てないよという方はこの時間だけ耳を塞いで、ね、心は閉じないで耳だけ塞いでほしいと思いますが、
余計なこと。
最後ね、自分いわゆる自殺をするわけですね、
はい、
ターミネーターがね、
で
溶鉱炉の中に沈んでいきながら、はい、なんかこう最後にね、君と別れるのが、しなきゃいけないのが寂しいような気がするみたいなことを言うんですよね、彼がね。それを言わなきゃよかったのにな、僕はいまだに思ってるんですよ。
ああ、なるほど。自らね、
言わないで、あんなね、あんなこう何やぶし的なことを言わずにですね、うん、ただ溶鉱炉に沈んでいって最後に親指をぐっとこう突き出すだけで、そっちの方が良かったんじゃないかなと僕は未だに思ってるんですが、どうですか。
その選択の結果だけを見せると、
うん、
なぜそうなったかまではあえて説明しないということですね。
で、親指をこうグッと突き出すことで、 プログラムとしてそうすれば主人公が喜ぶというだからやってるんだという見方もできるし、実はひょっとしてそこに何か愛が芽生えているのかなぐらい感じさせる方がむしろ余韻があってよかったんじゃないかなと思うんですが、
素晴らしい見解です ね、 そうですね、しかし見てる方のこう想像力を広げますよね、
まあ、でもアメリカ人の皆さんにとっては分かりやすい方が国民性としていいのかしらと思ったりもしてね、
まあ、そうですね、うん、比較的明確な選択を好む方々にしてみるとそこまできちんと説明した方が良かったのかもしれません ね、
ロボットに心が宿るという考え方をするのは、うん、日本人特有らしいという話を聞いたことがあって、
はい、
自動車工場とか日本の大規模工場に見学しに行くと中で働いているロボットに名前つけてる工場ってすごく多いんですよね。
はい、
わかるでしょ、
うん、僕それ似た話で、うん、今お掃除ロボットがあるでしょ、うん、あれの所有者ってかなりの割合で名前つけてるらしいですよ。
そうそれね、日本人的感覚なんだって、
外
国の方がですね、外国人が日本の工場に来て名前ついてるの見ると、うん、って、まあ、若干引くような感じで、
うん、
ロボットでしょって思うんだって、
ええ、
うん、でやっぱその辺で日本人的な感覚で、まあ八百万の神がね、
うん、
なんかこう物でも生き物でも何でも宿ってるって考える、うん、その日本人特有の感覚っていうのがね、うん、やっぱりロボットに関してもあるんじゃないかなと思いますね。
あ、うん、僕ね、よく日本人のコミュニケーション論の中で出てくるんだけど、相手の考えをおもんばかるっていうところがあるでしょ、うんうんうん、でお芝居にもそれが言えていて、うん、その一つがね、人形浄瑠璃。
あ、
後ろに人はいるんだけど、人はその前の人形があたかもお芝居をしているようにちゃんと見るんですよ。そう、お約束なんですよ。歌舞伎でも黒子という存在があって、確かにそこに人が出てくるんだけど、その人は見えないものというお約束、落語もそうなんだけどね。それがとっても上手な、そこの想像がうまくできる、人間だなっていうふうに日本人について思いますね。そういう一つとしてロボットも、まあ、魂がこもってるんじゃないかっていう、まあ、人形浄瑠璃に通じるところがなんかありますけどね。
人形劇っていうのはね、まあ、世界各国にあるんでしょうけれども、まあ、黒子として舞台上に一緒に見えちゃってるっていうのは確かに日本独特かもしれませんね。
そうですよね、いるじゃんって言わずにね、あ、見えないものですっていうお約束の中で成立しているっていうことですよね。
なるほど。
でも名前という意味では2001年宇宙の旅のあのコンピューターもちゃんと名前ついてましたよね、春ってね、
まあ、
春ちゃんね。
そうですね、
うん、あれあれでしょ、 IBM を全部アルファベットで先行かしてるんでしょ。
へ
ー、 IBM っていうコンピューターメーカーがあって、 あれの先を行くコンピューターっていうことで、 I の次がアルファベット順で H で、 B の一個前かで、 B の前が
A
で、 M の前が L で、春っていう名前にした、一歩先を行ってるっていう意味。
そうだったんだ、
らしいですよ。
へー、
はい、はるちゃんって日本人 の、 なんかそういう名前じゃなくて、
あの武士の献立のヒロインもね、おはる、おはるですけれどもね、包丁侍ですよでは話が盛り上がってきたところで、
はい、
林アナウンサーのちょっとグッときたカットどうですか、喋れそうですか、時間的に。
私今日はですね、あまりこう、実は私にとって好きなんですよ、好きな絵なんですけど、はは、好きな絵をお描きになる方なんだけど、その正体がなかなかわからないというお二人をちょっと今日はご紹介したいと思います。
どういうこと？
つまり我々の世界でいうところの裏取りが全くできない、なかなか資料がない方なんです、
はあ、
インターネットで検索をしてもですね、ほとんどこう出てこないという、まあ、付帯する情報がですよ、付帯する情報が出てこないという方々なのです。まずお一人目はこの方はね、だいぶ皆さんご存知だと思いますが、メイムさんってご存知ですか？
はい、メイムさんね、
はい
はい、
最近で言うと機械だ02ですかね、石森章太郎さんがお作りになりましたに人造人間機械だを現代風にアレンジして復活させた、それが随分話題になっておりますが、私実はメイムさんの新しい方のその作品も多少持ってはいますが、大好きだったのが、まあ、このシリーズでおなじみの80年代前半なのでございます、はい。今日はですね、メイムさんのシルクスクリーンという本を持ってまいりました。
はあ、
これ奥付けを見ますと昭和60年発行、1987 1985年のコミックでございます。でこれインターネットでかけていただくと分かると思いますが、成人書籍扱いになっております。
あら前下さん、そんな本をスタジオに持ってきちゃった。
だし僕これ高校生の時買ったんじゃない
かな。あら
だけど、だけどこれ見てもらったら分かる通りですね、なんで成人書扱いなのっていうぐらい何にもエロいところは全く出てこないんですよ。
当時林田さんもがっかりしたことでしょうこれは。いやそういう話じゃなくて。
まあちょっとがっかりしたけど、うん、これね、これを出版されている書店が結構成人向けの雑誌を出している書店だったっていうこともおそらくあるのでしょう。成人書籍扱いで今のインターネットの成人って言ったね今ね、
うん、言いました。
九州人やったね。成人書籍扱いで今は載っていたりします、はい、
そうでしたか。
その中の一コマが、まずですね、68ページのまずドンと出るこの一コマ目でございます。これです、うん、僕これにグッとくるんです。
え、この女の子のアップに、
はい、
どうして、
カッパというストーリーでございまして、このシルクスクリーンはですね、メイムさんのかなり初期の時代の、短編を、収蔵したものです。でカッパというのはですね、これ大正時代なのか昭和なのかを舞台にした時代背景の中で、ある少女がカッパに出会ってそのカッパの子を宿すという、それだけの単純なストーリーなんですが、僕はこの時代ね、まあ、毎回模写の話で申し訳ないんですが、メイムさんの絵ももうずいぶん模写したんです。
そうなんだ。
でこの人の特徴はどこにあるかと言いますと、
スクール水着ですか。
まあ、スクール水着に似た姿がこのね川沿いで少女が履いているっていうのは展開されておりますが、確かにこの時代背景の中でこのスクール水着風の水着はおかしい。
もう今荒木院長が引いてますよ今、ね、
軽く引きましたけど、いやスクール水着に引かれているわけじゃございません。違う、この方当時はですね、非常に黒と白のコントラストの強い絵を描きになりました、うん、今キカイダーでものすごい緻密な絵描いてらっしゃるのよ、うん、だその時代からは想像できないぐらい作風がね、80年代の後半ぐらいからなガラッと変わっていくんですよね。
そうですね。で
変わった後は僕は比較的ちょっと苦手で、うん、変わる前のまさにこのカッパを描いていた頃の絵が大好きなんですね。
シンプルな、ね、
おっしゃる通りなんです、うん、そうなんです。線が非常にシンプルで、絵の中の白の部分が多かったりパッと黒で塗りつぶされたりという白黒のコントラスト の、 割合がとっても自分の好みに合うということ、それともう一つはね、線が細いんですけど輪郭線だけ描いてベタ塗りをですねギリギリまでしないんです。わかりますか。この髪の毛のラインのところをこう輪郭線は線で描いてあるんですけど、全部ギリギリまで黒で塗りつぶしてないんです、うんうんうんうん、白を残す塗り方でいろんな画面を構成されてるんですね、うん、でいろんな目のアップなんかを見た時にも、スクリーントーンを使わずにペンで持ってシュシュシュと斜めの線を入れることで表現をしています。それともう一つの特徴は、この当時目の中に星を入れるというのが比較的可愛い女の子を描く一つの文法だったんですけど、この方は、ね、目を、ね、ベタで塗りつぶす特徴があったんですよ。
です、ね、
でこの絵が本当になんか、ね、すごく印象的で可愛らしくって、この方が描く女の子の、ね、まあ、可愛らしさね、で傘を差している女性の横顔もあるんですけど、これもそうです。傘、日傘を差しているんですが、芯の部分は全部黒で塗りつぶさずに若干白を残しながら輪郭のところにも白が残っているという、このバランス加減がですね、とても素敵でした。
ちょっとなんかこうメタリックな感覚がありましたよね、なんか塗り方にね。
そうですね、うん、で合わせて当時パワードスーツというのをいろんな作家さんがお書きになったのを覚えてますか。
覚えてます。
でメイムさんもやっぱり、いくつかお書きになってるんだけど、この方の、ね、やっぱりパワードスーツもですね、ヌエの文法を引く、独特のこのメカニカルな感じがですね、とっても素敵で、やっぱりこれも随分と真似して書かせていただきましたです
ね。直線したいのね、
という、まあ、お手本になるような当時ですね、お手本にした一冊がメイムさんのカッパ。
この時代のメイムさんの絵柄っていうのは懐かしいですね、今見るとね。
あ、見てました。
僕も好き、何冊か持ってますよやっぱり。
そうですか、
はい、当たり前じゃないですか。当時のやっぱ80年代前半から中盤にね、有名になった方、代表する作家さんの一人だと思いますよ、
ね。うん、だけど意外とこの時代の初期の作品って今日あんまり手に入らない。
僕ね、その本は持ってないです。
あ、持ってませんか、うん、これ短編集、うん、本当に初期の頃に出版されて、うん、成人書籍扱いです、なぜか知らないけど、ね、
なぜでしょうね、
そんな内容じゃないですけどね。 それから、あ、まだ時間あるかな。もう簡単にじゃあもう一冊ちょっとご紹介したいんですけど、もう一冊、はい、というかもう一人です。島井雄二さんという方なんです。これね漫画じゃないんですよ。あのね絵描きさんなんです。詩人でね、詩を描きながらそこに横にちょっと絵を描いてらっしゃるという
絵手紙的な。
そうなんです、うん、絵手紙。僕当時ラジオをやっていて、番組のゲストをお迎えしてね、そのゲストに応じた絵を描いてゲストの一言をこう文字で横に書くっていうコーナー。
12、3年前やってましたね。
そうですね、10年ぐらい前に、ねね、そういう実はラジオの企画やってて、当時のディレクターが
懐かしい、
うん、東京に行って古本屋さんを回っていたら、うん、林さんがやってたコーナーにでね書いてた絵に似てる作品を見つけたよって言って送ってきてくれたんですよ。あの神田で見つけたらしいんですけど、それがエビ天うどん360円っていう本なんです。
すごいタイトル、
ね、タイトル面白いでしょ、うん、で姉妹さんという放浪の作家で、ホームレス生活をしながら絵を描いていらっしゃるというプロフィールだけは分かるんですが、福岡ご出身の方みたいなんですけどね。このエビ天うどん360円ってエビ天の絵を描いてるんですよ、うん、それ以外にもですね、生姜焼きの絵を描いてあったりとか、カツカレー500円とかですね、はあ、まあ我々の中ではなんとなくほら相田光雄さんのね、うん、人間だもの果物だものの世界でね、うん、なんかこうご立派なことをなんか描いてるものに対してこうありがたいという感じがありますが、うんうん、カツカレー500円というのでカツカレーが美味しそうに描いてやるっていう、もうこういうシンプルな絵柄の中にもそこはかとない魅力を感じてしまうんですよね。私ね、
うまかったんでしょうねカツカレーがきっと。
だし、ね、稼ぐのが大変だったと思うんです。絵1枚売らなきゃ物が食べられないという生活の中でいろんなこう感じたことをですね、ちょこっとずつちょこっとずつ描いてらっしゃるという。その後もですね、成り行きは僕の味方とか大したものはありませんとかですね、いろんな出版社からこういう絵手紙的な油絵も含めて絵を出版出されています。でこの方が島井雄二さんとか大変面白いんですが、うん、ここプロフィールがほとんど出てこないんですよね。放浪の作家として出てくるだけで、大ファンで、だからインターネットで見つけるたびに1冊ずつ買い揃えて今は3冊持ってるんですけど、不思議な作家さんでございます。
出版社の皆さんはどうやって連絡取ってるんでしょうかね。
そうだから3冊とも全部出版社違うんだよ。
はあ、やっぱなんかこう魅力のある人なんでしょうね、やっぱりね。
お父さんの家業を継いで、うん、あの手織り絨毯をお売りになった頃はものすごい儲けて、久留米市の所得番付の4位かな5位かになったこともあるけど、経営破綻して、一文なしになってそういう放浪生活を続けたりとか、アメリカを自転車だけでずっとこう移動したとか、そういうこういろんな不思議な経験をなさって
突き抜けた感性を持ってる人なんですね。
エビ天うどん360円おすすめでございます。
エビ天うどんとしてはかなり安いですね、360円
でもこれも手に入らない本でございます。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
やっほー、ひっからじたんだよ。みんな元気かな、それとも陰気かな。こう言っちゃなんだけど、この時期のトークって微妙なんだよね。聞いている人によってはまだ師走だし、もう新年になっちゃってる人もいるし、そういう意味ではあれだね、私のトークって時空を超えてるね。超時空要塞マクロスだね。超時空世紀オーガスだね。超時空祈願サザンクロスだね。それにしても超時空要塞と超時空世紀はなんとなくわかるんだけど、超時空祈願ってのは結局何だったんだろうね。ちなみに村山さんはメインヒロイン3人の中ではラーナ少尉が一番お気に入りだったらしいけど、ほんとどうでもいい情報だよね。じゃ、超時空的雄大ソング、キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く「くるくる回る」 希望欲望ボーボーボーボーあたしの歩く後ろからついてくるくるうぞぞぞぞぞ足がいい
いや林田さん、
はい、
まだまだ語り足りませんね。
そうですか、僕も結構ずっと
あれ
もうそろそろシリーズも7になりましたからね。
いや確かにね、調べてみたらね、あの7は最長記録かもしれません。
あ、そうですか。
これまでのキカラジオの中では
シリーズものとしては
ウルトラセブンもね、なんかずいぶんやってるような気がしてましたけど、5回か6回しかやってないみたいですね。確かにね。
あ、超えましたか。
ね、意外と長期化しております。ただ、長くなってる理由の一つとしては、ラジオをお聞きの皆さんにとっても語りやすいテーマだったみたいで、何ページのね、何コマ目にグッときましたその理由はっていう感じでね、長文の方が多いんですけれども、
ただ僕、自分の紹介しているものをつなげて考えていくと、どうも80年代前半に集中してるんですよね。
テーマの付け方間違えましたか。
自分の本棚から持ってくるとやっぱりそこが揃っちゃうんですな。
あ、
ピンポイントでね、一番読んでた時代だからね。
あ、それはあるかもしれませんね、うん、やっぱり思春期のね、一番
80年代前半
影響を受けた時代でもありますしね、
うん、
というわけで、はい、来週のテーマも、
このカットにグッときた8でございます。
なんと8回目ということになってしまいました。
最長でございます。
最長記録という感じでございます、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。